神の国の総括、世の終末と裁き、139ページ。終末は低みに立って見直す最後の機会、24章1から44。神殿、神と交わる特定の場はもういらない。ヨハネ4章21。マルコ13章1から2。ルカ21章5から6。24章1から2。イエスが神殿を出て行くと、弟子たちがそばに来て、神殿の立ち上がりをイエスに指し示した。イエスは弟子たちに言った。あなたたちはそのすべてを見てはいないだろう。はっきり言っておく。これはすっかり崩されて、石の上に一つの石も残されることはないのだ。天変地異に惑わされるな。マルコ13章3から8。ルカ21章7から10。3から8。イエスがオリーブ山で座っていると、弟子たちが仲間内でやってきて言った。言ってください。そのことはいつ起こるのですか。あなたの出現と世の終わりの時の印は何ですか。イエスは弟子たちに言った。誰にも惑わされないように気をつけていなさい。私の名を名乗る者が大勢現れて、私がキリストだと言い、多くの人を惑わす。あなたたちはやがて戦いの響きや戦争の噂を耳にするだろうが、慌てないように気をつけなさい。それは必ず起こるが、まだ終末ではない。民族は民族に、国は国に対して立ち上がり、至るところで飢饉や地震が起こる。しかしこれはすべて生みの苦しみの始まりである。弾圧を恐れるな。それは福音を告げ知らせるチャンス。マルコ13章9から13、ルカ21章12から19、9から14。その時人々はあなたたちを苦難に売り渡し殺すだろう。あなたたちは私のためにあらゆる世の民から憎まれるのだ。またその時多くの人がつまずき、互いを売り渡し互いに憎み合う。そして多くの偽預言者が立ち、大勢の人を惑わす。したい放題がまかり通り、多くの人の大切にし合う思いが冷える。しかし最後までめげずに立ち続ける人は救われる。こうして神の国の福音は全世界に告げ知らされ、すべての世の民への証となるのだ。その時終末が来る。神に選ばれた貧しい仲間たちは妥協するよりは逃げよ。マルコ13章14から20、ルカ21章20から24、15から22、預言者ダニエルの言った荒廃をもたらす疎ましいもの、ダニエル書9章27が神聖な場所に立つのを見たら、わかる者はよく考えよ。ユダヤにいる人は山に逃げ込め。屋上にいたなら家の中のものを取りに下に降りるな、逃げよ。畑にいたなら上着を取りに引き返すな、逃げよ。その日身ごもっている女性と血のみごを抱える女性には嘆かわしいことだ。逃げるのが嵐の日や安息日にならないように祈りなさい。その時には世界の初めから今まで一度もなく、また今後も決してないほどの大きな弾圧が起こるからだ。その期間が縮められない限り、誰一人救われるものはないだろう。しかし選び抜かれた人たちのためにその期間は縮められる。人の子の出現は誰にでも分かる仕方でなされる。23から28、その時誰かがあなたたちに、ほらキリストはここにいるとか、あそこにと言っても信じて動き回るな。偽キリストども、偽預言者どもが立ち、大いなる奇跡や不思議なことをやってみせ、選び抜かれた人たちをも何とか惑わそうとするからだ。この通り私はあなたたちに前もって話した。だから人々が、ほらあれのにいると言っても行くな、ほら物置の中にと言っても信じて動き回るな。ちょうど稲妻が東から西までひらめき渡るように、人の子の出現もそのようにして行われる。死体のあるところにハゲタカは集まるものだ。 どん底に立つとき、キリストが現れる。マルコ13章24から27、ルカ21章25から28、29から31。その日々の弾圧の後、たちまち太陽は暗くなり、月はその輝きを放たず、星は天から落ち、天に働く諸能力は揺さぶられる。イザヤ書13章10、34章4。その時、人の子の印が天に現れ、地上のすべての民は胸を打ち、人の子が豊かな能力と輝きを帯び、天の雲に包まれてやってくるのを見る。そして人の子は大きなラッパの音とともに使いたちを遣わし、天の果てから果てまで四方から選び抜かれた人たちを集めさせる。必ず弾圧、苦難を経て解放へ。マルコ13章28から31、ルカ21章29から33、32から35。イチジクの木から例えを組みなさい。枝が柔らかくなり葉が出るとあなたたちは夏が近いことを知る。それと同じようにこれらすべてのことを見たなら人の子が戸口のすぐそこに来ていると知りなさい。はっきり言っておく。今の世の人たちはこういうことが皆起こるまでそれを避けて先へ行くわけにはいかないのだ。天と地は通り過ぎていく。しかし私にまつわる事柄は通り過ごすわけにはいかないのだ。いつも目を覚ましていなさい。マルコ13章32から37、ルカ21章34から36、36から44。その日その時については誰も知らない。天の使いたちも子も知らない。知っているのは父だけである。人の子の出現はノアの時と同じだからである。洪水の前はノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていて、洪水が襲ってすべてを奪い去るまで何も気づかなかった。人の子の出現もそのようであろう。その時畑に二人がいれば、一人は連れて行ってもらい、一人は放っておかれる。粉引き場で二人が臼を引いていれば、一人は連れて行ってもらい、一人は放っておかれる。だから目を覚ましていなさい。あなたたちの主がいつ来られるか、あなたたちは知らないからである。このことをわきまえていなさい。一家の主は泥棒が夜の何時に来るか知っていたなら、目を覚ましていて、みすみす自分の家に押し入らせはしないものだ。だからあなたたちも用意していなさい。人の子は思わぬ時に来るからである。裁きの尺度、痛みを共感した解放の働き、正義。24章45から25章46。感性ある忠実なしもべ、威圧的なしもべ。ルカ12章42から48、45から51。主人が家の使用人たちの上に立てて定期に食料を渡すようにした忠実で感性あるしもべは一体誰であろうか。主人が来た時その通りに実行しているのを見られるしもべは神からの力を得ているのだ。はっきり言っておくが、これは主人がそのしもべを全財産の管理に立てるほどのことである。しかしそれが威圧的なしもべで、腹の中で主人は遅くなると言って仲間のしもべたちを叩いたり、酔っ払いどもと飲み食いしているなら、主人は予想もしない日、思いがけない時に帰ってきて、そのしもべを厳しく罰し、偽善者と同じ目に遭わせる。そこでしもべは泣きわめいて歯ぎしりするだろう。感性ある乙女たち、感性の鈍い乙女たち。25章1から13。天の国は灯火を持って花婿を迎えに出た10人の乙女たちに例えられる。そのうち5人は感性の鈍い乙女たちで、5人は感性ある乙女たちだった。感性の鈍い乙女たちは灯火は持ったが油を用意しなかった。感性ある乙女たちは灯火と一緒に油の壺を用意した。さて花婿が遅くなって皆眠気を催し眠り込んでしまった。真夜中になって、さあ花婿だ 迎えに出なさい、という呼び声が上がった。乙女たちは皆起きて、それぞれ自分の灯火を整えた。その時になって、感性の鈍い乙女たちは、感性ある乙女たちに言った。油を分けてください。私たちの灯火が消えてしまいます。感性ある乙女たちは、私たちみんなのためにはどうしても足りません。それより、商いしている人たちのところへ行ってお買いなさい、と答えた。乙女たちが買いに行っている間に花婿は到着した。そして用意のできていた乙女たちは花婿と一緒に婚宴の会場に入り、戸が閉められた。後になって他の乙女たちも来て、主よ、主よ、開けてください、と言った。すると主人は言った。はっきり言うが、私はお前たちを知らない。だから目を覚ましていなさい。あなたたちはその日、その時を知らないからだ。信頼を持って歩みを起こす忠実なしもべ、恐れだけを持つ威圧的なしもべ。ルカ19章11から27、14から30。ある人が旅に出るにあたってしもべたちを呼んで自分の財産を委ねた。それぞれの能力に応じて、一人には5億円、一人には2億円、一人には1億円を渡して旅立った。早速5億円もらった人は出て行って、それを使って働き、他に5億円を儲けた。同じように2億円もらった人は、他に2億円を儲けた。しかし、1億円もらった人は行って地面を掘り、主人の金を隠しておいた。だいぶ時が経って、主人が帰ってきて、しもべたちと清算をした。5億円もらったしもべがやってきて、別に5億円差し出して行った。主よ、あなたは5億円私に渡されましたが、見てください、他に5億円儲けました。主人はそのしもべに言った。よくやった、忠実な良いしもべだ。お前は小さなことに忠実であったから、多くのものを任せよう。主の喜びを共にしてくれ。ついで2億円のしもべもやってきて言った。主よ、あなたは2億円私に渡されましたが、見てください、他に2億円儲けました。主人はそのしもべに言った。よくやった、忠実な良いしもべだ。お前は小さなことに忠実であったから、多くのものを任せよう。主の喜びを共にしてくれ。また1億円のしもべもやってきて言った。主よ、あなたが厳しい方で、まかないところから刈り取り、広げないところから集める方だと分かっていましたので、怖くてあなたの1億円を地中に隠しておきました。ほら、あなたのものを受け取ってください。すると主人はそのしもべに言った。威圧的で臆病なしもべだ。私がまかないところから刈り取り、広げないところから集めると分かっていたのだろう。それなら私の金を両替屋に預けておくべきだった。そうしておけば、私が帰ったときに利息付きで返してもらえたのだ。さあ、その1億円をこのしもべから取り上げ、10億円持っている者に与えなさい。実に持てる者はさらに与えられて豊かになるが、持たない者は持っている者までも取り上げられてしまうものだ。この役に立たないしもべを外の暗闇に追い出せ、そこには嘆きと歯ぎしりがあるだろう。